こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。しばらくアリゾナは冷え込みが続きましたが、やっと日中の気温も少しは上がり始めたようです。皆さんの地方はいかがでしょうか。今日の聖書遊覧バス、旧約聖書創世記24章から東京ヨドバシ教会の主任牧師峰野達弘先生がお話しくださいます。
皆さんご機嫌いかがですか。ヨドバシ教会の牧師の峰野です。聖書遊覧バスの旅を続けてまいりました。今日もその旅を続けてまいりましょう。先週はアブラハムの息子であるイサクのお嫁さん探しということについて、お話をいたしました。そのお嫁さん探しのことが創世記の24章というところに書かれていたわけですね。しもべが年老いたところのご主人アブラハムのたっての願いを聞いて、そしてそのご主人のふるさとであるところに彼らは旅をして、そのふるさとからお嫁をもらうように、お嫁さんをもらうように、その手配してその候補を見つけてきてくれという、こういうご主人の依頼に応えて彼らはその地を訪ねたわけですね。さあこのお嫁さんリベカがですね、このどんなにふさわしい素晴らしいお嫁さん候補であったか、そのことを今日は先週言い残しておりましたからお話をしたいと思うんです。このアブラハムのしもべがその訪問先といいましょうか、アブラハムのふるさとを訪ねたとき、その井戸端で、水をこの汲んでいる、一人の若い、娘に出会うと、その娘に、水を欲しいというときにその娘が水をそこで、くれる。そしてそればかりか、その後でですね、ラクダにも水をくれないかというと、そのラクダにも水を飲ませてくれる。そしてですね、さらにはそればかりでなくて、もう至れり尽くせり、よくしてくれる。こちらのこの求めるところ、またこちらが今旅先で難儀している、そういうことをよく読み取ってですね、本当に、そこで、適切な対応をしてくれる。彼らがそこでもってついに夜を迎えますので、泊まるところの用意をしてもらえるかというふうに、尋ねると、それらのことについてもそれを叶えてくれる、そういうような、もし、人物、そんな乙女に出会ったらば、それこそ神がお示しになっているところのイサクの嫁候補なのだという、そういうですね、幻と言いましょうか、天からのこの蜜月と言いましょうか、そういう天のサジェッションを このしもべは受けるんですね。このしもべは実に神を恐れ、敬虔な、信心深い、そして何度も何度もよく神の前に祈る、祈り深いしもべだったんですね。そこでそのしもべは、本当に神の前に何度も何度も祈って、そしてついにこのことを実行したわけです。その通りになりましたね。そして、あの素晴らしいリベカの言葉、はい、参ります、はい、私は参りますというその言葉を受け取ることができて、しもべはまたこのリベカを伴いながら待っておりますアブラハム、イサクのところに戻っていくことになったわけです。さて、愛する皆さんよ、この一連のことの中でですね、私はこのリベカが何故にこの素晴らしい神のお眼鏡にかなったというか、そしてしもべが祈った通りのそういう人物として、このリベカのお嫁さん候補になることができたのか、そのリベカの性質というものはどんな性質だったのか、残された時間で一つお話してみたいと思っています。皆さん、まず第一番目にですね、このリベカという人は他人の必要を見抜く、そしてそれに応えることのできる、そんな素敵な資質を持っていたんですね。そのリベカをこの探しにやってきました、この旅人たち、それが間もなくすると夜がやってくる、そしてその夕暮れ時、このラクダたちを連れてですね、井戸端に水を飲みにやってきた。その時ですね、このリベカはなんとこの人々の今旅の疲れ、そして水を必要としていること、そういうことをよく知ってですね、そしてですね、このところに寄り添うようにしてやってきてですね、そしてこの水を彼らに振る舞うんですね。どうぞお飲みください、どうぞお飲みください、こう言ってですね、水を求めましたところの、このアブラハムのしもべたち、旅人たちに、直ちに自分が汲んできたその水をですね、惜しげもなく、その相手の必要に応えて、それを与えるんですね。そればかりじゃなくてですね、まだそのしもべたちはラクダにもその水を欲しいと、こういうふうにですね、この言う前にですね、彼が飲み終わると、彼女はラクダにも水を汲んできてたっぷり飲ませてあげましょうと言ったというんですね。彼女の方からなんとラクダにまでその水を飲ませてあげましょうと、こういうふうにですね言うんですよね。なんと他人の必要をどこまでもどこまでも読み取っていく、言わずともそういうことを読み取る素敵な感性といいましょうか、心の持ち主でした。第二番目にですね、さらに私はこのところから、彼女は人の必要のみならず人の痛みに、彼は彼女はですね、答えることができる、そういうですね人物であった。そしてその他人の痛みといいましょうか、旅の疲れを知り、あるいはラクダの必要を知って、そこに応える、そういう相手のための素晴らしい心ばせといいましょうか、そういうこのことですね、旅人に対する言ってみますと、同情、 心といいますか、そういうこの恵み深い心というものをですね、そこに持っていた、大変憐れみ深い、慈悲深いといいましょうか、優しい愛の心を持っていた、人の痛みが分かる人だったということを、そこで強調することができるんじゃないでしょうか。ところが第三に、そればかりではなくてですね、愛する皆さん、このリベカ、なんて素晴らしいことでしょう。その、実は水を汲みに行くにはですね、その水を与えた場所からさらにこの低いところへ降りていかなければならないんですね。そして下の泉から水を井戸から汲み出さなければならないですね。それはそれはこの亀にですよ、今のこの子なんかはこのビニール袋とかね、このポリバケツなんて軽いのがありますね。それでも自分たちの生活のために1日分の水を汲んで家に持って帰ろうとしたら、これは大変重いですね。それはそれは亀自体が重いんですから大変なもんです。それを抱えて、そしてまたこの階段を下ると言いますか、坂道を下って、そしてそれほど深くなかろうとしてもですね、結構の労力をそこで、このかけてですね、水を汲みに行かなければならないわけですね。人のためにそうするならまだいいですが、家畜であるラクダのためにも、人に与えた後にラクダの水を、しかも10頭のラクダがいるんですから、これはラクダに水をあげるんで、ありますから、ラクダラクダとこういうふうにですね、言ってはいられない、こんな楽でない、労力のかかることはないんですね。しかし彼女はそれを少しも厭わずですね、何度か水を汲みに井戸に走ってですよ、この聖書の24章の20節にはね、すぐに亀の水を水槽に開けて、また水を汲みに井戸に走っていったって言うんですから、ノロノロしていたわけじゃないです。すぐに取ってきてあげようと言って走っていたって。こうして彼女はすべてのラクダに水を汲んでやったというんですね。なんというこの彼女の愛のロークですね。私はよく聖書で教えていただくところの、人間のこの本当の愛、人間が本当に愛するということはどういうことかと言いますとですね、それはアガペーの愛、アガペーの愛と私はよく呼ぶんですね。アガペーの愛というのはどういう愛かと言いますと、それはですね、相手のために、しかも自らに敵対し不利益を与える相手のためにさえ、あえて自己犠牲を感じして、その相手の祝福のために捧げ仕えていく、何一つ見返りを期待しない心と生き様、それが真の愛するということだということを、私はアガペの愛ということで、これが聖書の愛、これが神様が私たちを愛し、神の一人子イエス様が私たちを愛してくださった真実の愛だと、こうよくコメントいたします。ちょっと一度だけでは皆さんにおとどまりになることができなかったかもしれませんので、このアガペという聖書の言う本当の愛、これが愛だ、漫画的に言うならザ愛ですね、ザ愛という、これがアガペということですが、その定義をもう一度申し上げてみましょう。いいですか。相手のために、しかも自らに敵対し不利益を与える相手のためにさえ、あえて自己犠牲を感受して、その相手の祝福のために捧げ仕えていく、何一つ見返りを期待しない心と生き様、これが誠の愛、 そういうことを言いますと、このリベカは全く見ず知らずの旅人に出会いました。そして自分は今夕暮れになってくるので、家族のために水汲みに来たのです。そして水を汲んで、さあ家に帰ろうと思っていた時です。そこに旅人が来て、水を飲ませてください、こう言うんです。足を洗わせてください、旅の疲れを癒すためにって言うんですね。迷惑な話ですね。ある面では何の私と関係ある、自分で水汲みに行きなさいよってこう言いたいところですね。ところがすぐに水瓶を下ろして手に携えて彼らに飲ませたという、こういう18節の記事があるんですね。なんという自己犠牲を感じして、どうぞ飲みください、そしてなんと水瓶を下ろして手に抱えてですよ、そして親切に飲ませてあげた。そればかりか、それを飲み終わるとですね、彼女はあえて相手が求めていないにもかかわらず、ラクダにも水を汲んできてあげましょう、しかもたっぷり飲ませてあげましょう、あなたたちばかりじゃなくて、あなたたちをお乗せしてきたところのラクダさんたちも本当に楽ではなかったと思いますよ、その老をねぎらいラクダたちもたくさん飲ませてあげましょう、なんという動物に対してまでもこのように心寄せる温かい、この素晴らしい愛のハートを持ったこのリベカでしょう。感動しますね。こんなお嫁さん候補がいたらば、もう本当に、飛びつきたい、ですね。早く求婚しようということになるかもしれませんね。さあ、しかも彼女はアガペです。自己犠牲を感じして、あえてその相手の祝福のために捧げ仕えていく、しかも何も見返りを期待しない、そういう心でもってこれ水を与えたのですから、リベカは愛の人だったということができると思うんですね。彼女のこの姿に献身的な自らの財も、そして労も、またいかなる事情も、そんなものも何一つこの誇示しないで投げ捨てて、必要、相手の痛み、相手の癒しのために仕えていこうとする、なんという素晴らしいことでしょうか。そればかりではなくですね、もう一つ言わせていただきましょう。このリベカはですね、なんと彼らのために今晩自分の家にこれらの旅人をお連れして、止めて差し上げようという心さえ持っていたんですね。あなたはどこのお嬢さんですか、教えてください、お父様の家に私どもが泊まるような、そんな場所が終わりでしょうか、とこう聞きますとですね、そうしますと彼女は、私の家には藁も、そしてラクダの餌も十分ありますよ、皆さんのお泊めすることのできるような場所もありますよ、こういうふうにですね言うんですね。ああ、なんという素晴らしいことでしょうか。このようにしてですね、どこまでもどこまでも人々のために迎えていく、その人々を敬遠するなくて、それらの人たちをねぎらい、癒し、そして温かく迎え、そしてそこで一晩の旅人のもてなしをすることによって、また明日へ、人生の明日に向かって人々を立て上げていく、そしたさらなる先の人生を与えていく、 そんな素晴らしい心がけ、これがリベカだったんですね。まあこういうふうに思いますと、リベカ、リベカ、おーリベカ、私たちの周りにリベカがいないかと思わずリベカ探しをしたくなるような思いがいたしますね。今日の若いお嬢さんたちが皆リベカであるように、また若い青年たち、男子も皆このリベカのような心を持った青年男子であってほしいし、私ども老人も含めてリベカのようでありたいと思いますね。とってもとっても何かこの場面を読んでいるだけで、この出来事に自分も預かっているような幸せを感じます。では来週またこの時間、ごきげんよう、さようなら。
あなたの愛は心の虹。
天からの木漏れ日が心にまで優しく暖かく差し込みますように。ベドールツコさんの歌でした。心に差し込む天からの木漏れ日、それがさらに周辺の人々の心に光となって差し込むのですね。優しく温かい愛に満ちた理想的なイサクの嫁レベカが現れました。さあ、来週もこの話の続きをどうぞお聞きください。聖書遊覧バス、聖書の見どころを訪ねて、旧約聖書創世記24章から淀橋教会主任牧師水野達郎先生がお話しくださいました。バイブルトークを終わります。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 淀橋教会HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。